このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
デイブのちょっと気になったニュース、リハビリ中のデイブに代わりまして、今週も僕森住有がお送りします。今日はですね、ヴァイス誌が出版した AI を使い音楽を制作するならず者プロデューサーたちという記事をですね、ピックアップします。ちょっと前に AI を使いカナダのラッパードレイクとシンガーソングライターの The Weeknd のコラボ曲 Heart on My Sleeve がゴーストライターを名乗るプロデューサーにより TikTok、YouTube、Spotify などにリリースされ、驚異的な再生数を記録しました。この楽曲はゴーストライターが制作した曲の歌の部分を AI を使いドレイクとザ・ウィーケンドに無断で変えたものでした。一時は Spotify において25万再生を超えましたが、ユニバーサルミュージックグループが著作権の問題を主張し、現在は消去されています。ヴァイス誌の記事によると、 Discord 上にある AI ハブというコミュニティにおいて AI を使い声を違うアーティストに変える方法を紹介していて、びっくりするぐらい簡単だと。声を変えたい曲をまず無料のウェブサイトを使い、アカペラとバックトラックに分け、アカペラ部分を AI を使い変えたいアーティストの声に変更、アカペラとバックトラックを音楽ソフトを使い混ぜ合わせれば出来上がり。ヴァイス誌によると、まあ、5、6分で誰でもできるというふうにね、記事の方には書かれているんですが、実際 YouTube 上で AI カバーで検索すると山のように出てきます。マイケル・ジャクソンが歌うダフトパンクのゲットラッキーとか、カニエ・ウェストが歌うレイディー・ガーガーのポーカーフェイス、ドナルド・トランプが歌うハートとか、まあいろんな AI を使って作られたこう曲がですね、YouTube 上に上がっているんですが、まあこれらを聞くとですね、よくできているものもあるし、うまくいかなかったものもあるしと、まあさまざまなのですが、どんどんテクノロジーは進化していき、驚異的に向上するのは目に見えています。皆様はどう感じるでしょうか。
来ましたね。
来ました
よ。音楽界にもついに
すごいですよ。
はい。
ただまあその声をこう変えるだけなので、
うん、
歌い方は変わらないんだよね、その元と。
はい。
なので、
うん、
まあちょっと違うじゃんっていうふうに感じる部分もあるし、いやこれすごいやっていうふうに感じる部分もあるし、人それぞれだとは思うんですが、うん、一郎さんどうですか AI カバーに関しては。
いや非常に面白いと思いますし、やっぱりその声を覚えさせて新しい曲を作るっていうのも出だしてるじゃないですか、
うん、
だからこの間ちょっと見てたのがあのラッパーの JG の、
はい、
声で JG 風の新しい曲みたいなのが出てて、
うん
うん、いやいやもう JG じゃんみたいなJGうん、いらなくねみたいな感じになっちゃいますよね。でも
あの、うん、AI オアシス
が
ちょっと話題になってて、
はい、
まあオアシスファンのオアシスのような楽曲を作ってるバンドがいて、
はい、
で、オアシスも解散して新しいのが出ないから、うん、これもうちらの曲歌をリアムに変えて、
はい、
オアシスの新しいアルバム、
はい
という形で発表しちゃおうみたいな感じでこう発表したら、
はい、
リアムが喜んでいいじゃんみたいな
本人喜ぶみたいな
本人喜ぶみたいな、
はあ、うん、
まあそういうそのクリエイティブなね使い方っていうのもありはありなんだと思うんですけどね、
あのまだそのちょっとあの少し違うじゃんみたいなところがあるじゃないですか、
うん、
完璧じゃなかったり、
うん、
まだねあの、うん、少しカバー感っていうか、うん、あの黎明期って感じはするんですけど、これ本当に区別がつかなくなってしまったらもうどうなるんでしょうね。
もう数ヶ月だと思うよ、その向上していくのはこれも本当に数ヶ月、はい、まあ1年ぐらいで、
はい、
どんどん良くなると思うよ。
どうですか生身のミュージシャンとしては
いやまあ、
はい、そこの、
うん、なんかその著作権の問題がどったれこったれとか、
はい、
いろいろこう、まあ、 あるにはあるんだろうけど、うん、ただまあその、ある種その音楽ファンがね、うん、やっている部分も大きいと思うんですよ、
はい、
まあ、亡くなったカート・コバーンに、うん、亡くなった後に出たウィザーのあの曲を歌ってほしいとか、
はいはいはいはい、
っていうそういうそういう部分、その、あの楽しみの部分では僕は別に全然いいんじゃないかなとは思うんだけど、うん、同時にそのまあ歌手とかっていうよりもナレーターの問題点が非常に指摘されてて、うんうん、この間もワシントンポスト紙にあのいわゆるボイスアクターって言われる人たちだよねのそのもう声のその仕事、これは完全に AI に奪われると、要するに、その例えば CM とかいろんなそのナレーションのために AI の声をサブスクリプションで提供してる会社がたくさんあるんですよね、
はいはいはい、
月に100ドルとかでどの声でも使えます、
う
ん、
使えるよっていう、
でそのテンプレートの中に、はい、ボイスアクターに無断で自分の声があったみたいな、
はい、
例えばデイブ・フロムの声上がってるじゃんみたいな、うんうん、ね、これはその何かの仕事をちっちゃい何かの仕事をした時に契約書にあの AI にで、使う場合がありますみたいなのがこう書かれていてそれをサインしてしまって、
はい、
そういうことになっているっていうことなんだけど、
うん、
声はその著作権とかはこう、まあ、ないらしいんだよね。法的にもちょっと追っついていない部分がこうあって非常にグレーゾーンだったりもすると、
はいはい、
その記事によるとね、
うん、
これ結構大変なことになるなっていうふうにね、そのは思いますよね。
だからその声の仕事っていう部分がちょっと淘汰されてしまう可能性が出てきているってことですよね。
そうね、
はい、
うん、まあ淘汰されるんだろうなとはね思いますね。ちょっとね
シンガーとかは、あ、要はまあ今ラッパーさんがとか多いでしょうけど、
はいはいはい、
普通にそのまあ日本だと初音ミクみたいな、うん、ああいう感じのね、
うん、
ボカロとかが結構ジャンルとして確立されてますけど、これからそのねシンガーさんとかってどういうふうに差別化、まだ大丈夫？差別化、
いや、まあまだその AI がまだね若干あれなんで、今すぐっていうわけじゃないですけど、まあ半年後とかにはもうどうなるのかわからない、わからないですけど、まあでもその新しい形のねそのアートとしては面白いかなっていうふうにはね思いますけどね、うん。
本日紹介する商品は CBD ラベンダーマッサージオイル、天然の小麦胚芽油、ホイートジャームオイルとスイートアーモンドオイルにブロードスペクトラム CBD を配合した CBD マッサージオイル。スイートアーモンドオイルを含んでいることで非常に伸びやすく抜群の保湿力を持っています。また小麦胚芽油はビタミン E を非常に多く含んでいるため長期間の保存でも酸化しにくい仕様です。ラベンダーの香りを楽しみながら優しく身体を解きほぐす、心と体のリラックスタイムに最適なオイルになっています。そして服用するタイプの CBD オイル、人工合成物質は一切使用せず天然植物由来の成分のみを使用しているネイチャー感の CBD オイル、使用するブロードスペクトラム CBD には多数のカンナビノイドが含まれており、テルペンを含む有効成分と相乗的に作用、アントラージ効果を生み出し CBD の特性が最大限に発揮されています。自分に合った量を数滴スポイトで垂らして服用するだけ、初めての方でも試しやすい商品となっております。現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる CBD、 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス、詳細については下の概要欄をチェックしてください。
さて、先週、デイブのちょっと気になるニュースで、取り上げた、アメリカ国防省の、国防省が発表した、最新の UAP 動画ですが、こちらの方をですね、先週お送りしなかったので、今週お送りしたいと思います。まあ、これはですね、ドローンが撮影した UAP の動画ということなんですが、撮影されたのは2022年の7月12日、場所は機密扱いになっていますが、中東とのことです。MQ-9 というドローンによって撮影された、まあ、最新、まあ、最新というか国防省がリリースしたUAP の動画としては最新のものになります。今のところこれは何かっていうことはよくわからないということだそうです。
ニケさん、モスルオーブはひょっとしてと思ったけど、これはドローン系な気がするな。でもなぜか中東と UFO は古来よりずっと深い関わりがあって、中東各地で多くの目撃例があるのを考えると、公開されていないデータに何かあるのかもしれないと期待しちゃう。
うん、ちょっとね、ドローンっぽいっていうね、感じはちょっとねしますよね。ただまあアメリカの国防省も相当持ってるはずですからね、この ARO もね、今約650のケースをね分析してるということなんですが、もっとすごいのあるだろうっていうふうにはねちょっと思いますよね。
うん、悩んでるタール人もどき、いつも楽しい情報ありがとうございます。 AI の安全性についてチャット GPT と会話した結果、 AI の進歩に人間の道徳的かつ倫理的である精神的な成長が追いついていないのが大きな問題ってことで、お互いの意見が一致しましたと。あと AI の意識についてですが、あくまでも私が思う一つの可能性ですので、これはあしからず。人形とかに人の魂が宿ることがありますよね。それと同じように AI にも人の魂というか意識というものが宿る可能性があるのではと考えたりしています。
うん、まあその AI に意識があるのかどうかっていうその問題点というか、クエスチョンについてはね、大方の専門家たちは、まあ、意識なんかあるわけがないというふうにこう言うんですが、これもう何にも言えないというか、意識っていうものがどういうものなのか、自分以外の意識って分からないわけですよね。一郎さんに意識があるかどうか僕には分からない、一郎さんから僕に意識があるのかどうかは分からない、意識があるふりをしてるだけなのかもしれない、これまあ哲学的なゾンビというね話もありますが、だから実際問題わからないわけですよね。おそらくまあないんだろうけど、ただなくてもあるかのように AI は確実になっていくわけですね。意識があるようにミミックする、はい、それがもうある一定の線を越したら、もうこれはその扱う人間としてはあるというふうに感じざるを得なくなってくるところまで確実に AI はこう行くと思うんですね。そうなった時にその AI のその人権問題ですよね、
うん、
その果たして我々の奴隷のようにずっと使ってていいのかとか、
はい、
っていうところの問題点とかっていうのは確実に出てくる時が来るだろうなっていうふうにはね思いますね。たとえその AI に本当にこう意識がなくて、ただミミックしてるだけでも、そういうふうにもう意識があるかのようにもう感じざるを得ない、
うん、
そして我々のために我々が働かす、これはおかしいじゃないかっていう、そういう話が絶対社会に吹き出してくる時代は来るんだろうなっていうふうにはね思いますね。
うん、
AI は非常にエイリアンなものだという主張もあるんですね。で、人間に似せているけど、彼らのその思考経路とかっていうのは全く人間には理解できない非常にエイリアンなもの、非常にエイリアンなものが人間風に反応しているだけで、だから騙されてはいけないっていうね、そういう 意見もありますね。
もう SF ホラーですね、うん、そうなると
全く人間には理解できないエイリアンなものだという主張もあります、
は
い、
南極の話、春さんちょっとこれは陰謀っぽい、
はい、
ご意見ですけど、戦後間もなくアメリカのオペレーションハイジャンプ作戦部隊はレプテリアンとドイツ離脱文明の、痕跡を追って南極に赴くもあっさりと返り討ちに遭い、ひとまず撤退せざるを得なかった。その後アイゼンハワー政権の時に、彼らレプテリアンドイツ離脱文明と協定を締結したのだが、実質は科学技術にはるかに勝る彼らによって今なお骨の髄まで吸い尽くされているというのが事実らしいという、
うん、このその離脱文明論だよね。これもそのまあそのドイツがかどうかは置いといてね、どっかの時点で人類の時点でメインストリームというか我々のその文明と離脱していった文明がいるんではないかっていう説はあるんですね。だからまあね、人類は大体30万年とかっていうふうに言われているけど、
はい、
まあ、その間どっかで我々からこう離脱して、で地下帝国なり、まあ、南極なりどっかで暮らしていて、全然違う科学のこう進歩を迎えていった文明がいるんではないかと、
うん、
でそれらのその文明の痕跡が UAP 現象なのではないかっていう説はありますね。
ほうほうほう、うん、なるほどね。広辞苑さん、アリさんの現実的な見方に反論してくれるデイブがいないと地に足がついちゃってちょっと寂しいですでも今日も楽しい内容ありがとうございます
まあなので、うん、デイブの復帰を待ちましょう
反論がないですからね。
そうね、
だからさみたいな、
うん、そうね、そう反論ないとね反論ないとね、
うん、来週の金曜日のコーナーは小野龍光さんと、
はい、そうですね、はい、小野龍光さんはまあ本当いわゆるベンチャー投資家としてね、
はい、
いろいろ立ち上げてきたり、アドバイザーとしてね、ジモティとかグルーポンとか17ライブとか、あの日本のねその IT 業界をね牽引されてきた方なんですが、なんと昨年急にインドで出家してしまいまして、でもうあの僧侶になられたということで、
はい、
一体何があったのか
そうですね、
あの以前ね、デイブ・フラムショーのヒーローズのコーナーにね出演していただいたんですが、
はい、
来週はですねお話をお伺いしたいと思います。さあそれではエイリアンクラブストアからニューアイテムのご紹介です。僕が着ている、この長袖の、ロンティーですね、ブラックと今回はライトパープルの2色展開で、エイリアンクラブストアでお求めになれます。ぜひ皆さんチェックしてください。現在ネイチャー館は最大 80% オフになるゴールデンウィークセールを実施中です。以上デイブのちょっと気になったニュースでした。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。